小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も天日記百人一首、百星の会の皆さんの活動をご紹介します。先日私は皆さんの練習場所にお邪魔してきました。天日記百人一首では一般の百人一首とはルールが異なります。五色百人一首に基づいて取り札は20枚ずつ、自身の障害、見え方に合わせて枚札と呼ぶオリジナルの取り札を持参しています。会場には視覚障害者の参加者の他にも、展示付き百人一首に注目するさまざまな方がいらしていました。その中には全日本カルタ協会の代表、松川秀夫さんの姿もありました。
松川さん、いつもこの練習には顔を出していらっしゃるんでしょうか？
だってほぼね、大体毎回顔を出しております。
この百星の会ですか、はい、こちらと その最初の巡り合いといいますか、きっかけはどういうところだったんでしょう？
そうですね、今から3年ほど前でしょうかね、私の方の本部にですね、はい、百星の会の方からご連絡がございまして、自分たちも百人一首を取っているんだけれども、一度本物のカルタをですね、見てみたい、あるいは、まあ、目が不自由なものですから、見るというよりもそのいわゆるその現場の風景をですね、自分たちで感じてみたいと、そういうような申し出がございまして、私たちも快くですね、それを受けまして、そして私どもの練習会場に来ていただいて、見ていただいたというきっかけがございました。その「ちはやふる」という映画をですね、実は、去年ですかね、こちらの百星の会の方たちが何人か見に行ったんですね。それでもちろん映画ですからですね、画面は見られ、映画のいわゆるこの、その上映されているその内容は分かるんですけれども、その映像がなかなか分からないということですけれども、実は撮り方の問題ですね。展示でこちらの方の百星の会の人たちは、展示でこう、いわゆるなぞってですね、覚えるもんですから、撮る時もそういったような押さえ手みたいな感じで撮るわけですね。ところがそのちあやふるの映画を見た時に、パシッパシッっていうね、撮る時の音が入ってくるんですね。そうすると、先生、ああいう撮り方はどういうように撮るんですかっていうから、私がそのね、視覚障害者の方に、手を取ってですね、こうやって跳ねるんだよと言ったらですね、その跳ねる取り方を自分たちもやってみたいと言いましてですね、そして、私たちがですね、うちの会員を連れてきまして、まず模範演技でそばでみんなでその音を聞かせまして、そしてその札をそのように置きましてですね、じゃあ代表の方ちょっとここに来てくださいと、そして読み手にも読んでもらってですね、そして先ほどの音が出るような取り方を払い手というんですけど、その払い手でバッと取ってもらったの。そしたら先ほど言った映画の映像と同じような音をですね、自分が出せるという、大変それにですね、もうご本人が喜んでいただきまして、そしたらその後にずっとその視覚障害者の方がその代表で選んだ人の後ろに並んだんですね。 あ、ということはその人たちも続けて自分たちもそれをやってみたいという意思表示でしてですね、それで私たちがそういうような人が順番にですね取れるようにしまして、取っていただいたと。そういうこの暗記をするときはこうやってなぞって暗記するわけですけど、取るときは払い手で取るんだというようなでことがですね、大変にそれがやはり視覚障害者にとってはそういったことがですね非常に新鮮な、いわゆる取り方であると。その姿を私が見て、また私もですねまた感激したという経験がつい昨年ね、ありました。私もね。
そして現職の教員の方もいらしていました。埼玉県立特別支援学校花輪保喜一学園、広田俊介先生です。
会と出会ってからは3年くらいになります。いや、これ生徒にもやってるんですけど、やっぱりこう今までやったことないことに触れる人が多いので、すごく熱中したりとか、その大人が楽しめる知的な遊びというかなものとしてすごく楽しんでるなっていうのは感じます。いろんな学校でやってもらいたいなっていうのはあります。
さまざまな方が注目しサポートする点字付き百人一首、今後の展開がますます期待されますが、最後に今年新しく会の代表を務めることになった関場理央さんにお話を伺いました。
現在大学に通ってらっしゃる関場さんだそうですね。
はい、
うん、何年生で？
大学2年生です。
そうですか。で、点字付きの百人一首を始めたっていつ頃なんでしょう？
本格的に始めたのは高校生になってからだと思うんですけど、中学の時に百人一首の授業があって、そこで母が私でもできるようにって言ってカードに点字をつけてくれたというのが一番最初の百人一首との出会いかなというふうに思います。
ほうほうほうほう。で、まあ今日はね、なんかお正月っていう感じの着物姿でいらっしゃいますけども練習の時はいつもこうやって着物姿でいらっしゃるんですか？
毎回っていうわけでもないんですけれども、ちょっとお客様がいらっしゃったりとか、普段いらっしゃらないような方が来てくれるときは、ちょっと清掃というかしようと思って、はい、こういう格好をしてます。
映画でちはやふるっていうのがありましたけどね、
はい、
でこれがまあ上映されて、皆さん見て、でやっぱり練習に取り入れるとかいろいろ変化ってのは起きたわけですか？
ちはやふるを見てから、みんなでもうちょっと今までやっていた点字付き百人一首よりも、もっと本格的にやりたいというか、競技かるたに近いものをやってみたいねっていう話が出て、新しい台の形とかがそこで模索できたりとか、いうことがありました。
ということは目指すところは目的は競技かるただと
そうですね、私はもう競技かるたがやりたいなって思っているので、
やっぱり相手と争うっていう、なんかこう競争するっていうのがやっぱり一番ワクワクするもんなんでしょうね。
そうですね、本当にその自分が取るか相手が取るかしかないっていう、その緊張感とか、と取った時の達成感がすごく大きくって、もう音もパシッて音がして取れると自分でもすごい嬉しい。
払い手ですね。
そうです、払えると綺麗に払えると本当にこう札が飛んだりとか、競技カルタであるんですけど、そういうのがすごく気持ちいいですね。
何でもこの映画見てリオさんが私もああいう音を立てて撮ってみたいそれからすごく着物姿でね対戦してるって、私もそういうどんな着物か着てみたい触ってみたいっていうのがおっしゃられたっていうのは。
そうですね、もともとその松川会長がなさってる東会っていうカルタ会にお邪魔して、で、その競技カルタの雰囲気っていうのをすごい 体感して、
うん、
これはやりたいなって思って、
本物だと、
そうですね、もう本当、うん、本物だなって思ってたんですけど、
うん、
またちはやふるを見て、
はい、
その気持ちを改めて思い出したりとか、
うん、
とその周りの人もあ、これがいいねっていう風に言ってくれて、
うん、はい、
で、あの改めて興味を持つきっかけになったかなと思います。
なるほどね。映画で見てもやっぱり実際に見てもあ、これは本当にすごいんだっていうのを、ね、
そうですね、
感じたっていうことですよね、
はい、
うん、さて今年からこの百星の会の代表になられましたけども、その意気込みとか今後の目標とかその辺を伺おうと思います。
はい、もう本当にこんな私でいいのかっていう思いがすごく強いんですけど、
うん、
もう一緒にやってくれる人がいるからこそここまでいろんなことができたんだなって思っているので、うん、はい、またみんなでこういうことやりたいとか、
うん、
こういうふうなゲームもやりたいとか、
うん、
意見をどんどん出し合って、
ええ、
さらにたくさん遊べる会にできたらなって思います、
うん、まさに百星の会のちはやちゃんといった印象で、若いながらとても意欲的に楽しんでいる姿にとても好感が持てました。今日ご紹介しました百星の会の活動について、お問い合わせは新宿区視覚障害者交流コーナー、電話03-6233-9555、03-6233-9555までお問い合わせください。受付時間は月曜から土曜の午前10時から午後5時までです。3週にわたって点字付き百人一首百星の会をご紹介しました。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。